ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中アート俺にも言わせろ、今回はこんな感じです。
田中アートのアーティストピックアップ。
いろんなコーナーがあって楽しいですね。田中アートさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
今回はどのアーティストを取り上げますか？
今回はね、プリンスに行こうかなと。
うん、
6月7日はプリンスのバースデーなんですね。ちょっとね、もう日付変わってるんでちょっと1日前になっちゃうんですけど、うん、まあ6月7日プリンスのバースデーということでね、うん、田中アーツさんと相談しまして、うん、はい、1958年の6月7日に生まれてですね、2016年に57歳で亡くなっちゃったんですけどね、
うん、若い。
そうなんですよ。今生きてたらね、66歳か。
うん、
もう本当才能あふれるアーティストだったんで ね、
う
ん、
そうですね。
もう残念というかもったいないというかね。
うん、
田中アーツさんはプリンスは。
そうですね、やっぱりもう青春時代というか音楽にこう、興味をすごい抱いてる時期にメインストリームにいた人で、でも一番最初の印象ってアイドル的な感じでしたね。かっこよくて、今と印象が全然違いますね。すごい上手くてすごいかっこいいじゃないですか、
うん、
その印象ではなかったですね。当時はその派手な感じで、アメリカのアイドルみたいなイメージでしたね、勝手に。
はい。一番最初にプリンスを知ったのはいつぐらい？
いつだろう。一番こう耳に入ってきたのがちょうどアメリカにいた頃とかなんで、自分が19とかの頃が一番入ってきてましたかね。18か18、19ぐらいの時ですかね。
それが何年になるの？
91年、1、2年とかですかね。
じゃあ、プリンス自体はもうドンとこう売れて、
はい、
ね、もう本当に世界のトップアーティストっていう、もうなった以降の感じ。
そんな感じですね。直接的にこう聞こうと思って聞いたんじゃなくて、もう勝手に入ってくるぐらいの感じでしたね。
なるほどね、はい、もうなんつったってね、こう音源のトータル枚数が1億5000万枚、ね、
そんなにですか？
売れてるんですよ。
すごい、
すごいですよ、プリンス。あとね、もう毎日曲を作るような人で、亡くなった後もですね、未発表の曲が8000曲以上あったっていう。
8000
そう、未発表の曲がよ。
すごい天才だ。
いや、本当そうなんですよ。もう、
すげえ殿下。殿下って日本で言われているっていう ね、 ね、お話聞いたことがあるんですけど、あらまあ、
もうなんていうのかな、本当に才能あふれるアーティストだったからね、もう今まだ健在だったらね、もうどれだけの名曲を本当残してるのかなっていう気がしますけど ね、
そうですね。その未発表ってのは発表していくあれはないんですかね？
いや、なんかいろいろ
ちょっとありますね、
出たりしてますけど ね、
はい、
でね、やっぱりね、みんな結構言ってるんだけど、プリンスの一番すごいところっていうのは、トップアーティストとしてこう世界に君臨してるのに、こう創作意欲が衰えないっていう。
まあそうですよね。
そう、大概結構ほら、もう大成功しちゃうと、もうレコード会社がもうレコーディングスタジオをもう好きなだけ使ってくださいとか、もうお金も制作費ももうね、いくらでも使ってくださいみたいな感じで、次のアルバムが出てくるまでに結構ほら2年とか3年とか4年とか、
あ、時間かかりますね。
そうそう、結構こうかけて、なんかこうすごくこうアーティストがね、もう自由に時間使ったりってするけど、プリンスは違うもんね。もう本当にそういうような状況になっても毎年アルバム出すみたいな、なんかそういったところがやっぱり、まあ、それだけまあ才能あふれる人だったんだろうなっていう感じがするけどね。
すごいな。
で、楽器が確か20ぐらいの楽器を、
あ、何でもできるんですね。
そう、何でもできるっていう、
ね、
うん、そうだから、レコーディングなんかも全部自分でやっちゃうみたいな、
すごいな、
いや、でもまあ本当にこういう人もなかなか出てこないじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
いや、そうですね、すごいですよね。 だからその最初のイメージは本当歌ってるだけの人だと思ってたんで、
あ、
そしたらもうちょっと調べると何でもできるっていうのを聞いて、で人が作ってる曲だと思ってましたもん最初。
ああ
ぐらいなんか
楽曲提供されて、はい、なんか歌ってる人みたいな。
そうなんですよ。
ってことはこうバリエーションがあるっていうかいろんなジャンルを。
なんでそう思ってたんですけど、全然自分でやってるんだと思って。
逆よね。もういろんなアーティストのだってね。
そうですよね。
プロデュースとか楽曲提供してもうその曲がみんなヒットしちゃうみたいな。
そうですよね、
そういう感じだもんね。
すごい素晴らしい。
じゃあそんなプリンス、
はい、
今日は何の曲いきましょうか。
やっぱりその青春思い出す曲ですね。これはもう本当にこれしかないんじゃないかっていう曲をかけたいと思います。聞いてください。プリンスでパープルレイン。
プリンスでパープルレインでした、
はい、もう映画も ね、
そうですね、
こう大ヒットしましたしね。
やっぱだからこの頃とかってもう映画のサントラで音楽を聴く時期だったのかなと思うんですね。自分俺ケニー・ロギンスとかも好きだったんで、そのサントラばっかりやってたじゃないですか。フットルースとか、なんかそのサントラでいいなっていうアーティストの音源を買うとかを昔はやってたなって思い出しますね。これもジャケットかっこよくて、なんかどんなんだっけ、バイクかなんかでしたっけ。
そうそうそうそう、
ね、あれもかっこよかったなって感じですね。
今このお話を聞いてもう一度聞いてみたいなと思った方いっぱいいると思います。ぜひぜひチェックしてみてください。田中アートアーティストピックアップ、今回はプリンスでした。さあ続いてはケイズドリーム6月のレコメンドアーティストです。新しい月になりましたので1ヶ月間また先月とは違うアーティスト紹介していただきます。田中アートさんお願いします。
はい、今月からはですね、今月、1ヶ月をしたいのはルートランクというバンドになります。
どういう感じのバンドでしょう。
結構もう長いんですけど、3ピースで、メロディックなバンドなんですけども、ギターが、リスタートっていうバンドのギターが今入ってて、その、ベースボーカルがヒデオっていうんですけど、おにぎりみたいな可愛い感じのキャラなんですけどでも結構もうそう、長くやってるやつで、その誰もが好きになるような、なんていうんだろう、愛想がいいというか、すごくいいキャラクターで、その彼のキャラクターが思いっきり出てるような曲がすごく多くて、気持ちが伝わる曲が、多いので、今回アルバムかな、フルアルバムで結構入れたの、20曲ぐらい入ってるフルアルバムの中から4曲厳選してお送りしたいと思います。
そうです、はい、ではお願いします。
はい、では聞いてください。ルートランクであなたを思う街に夕暮れ沈む。
ずっと街を通り過ぎる風に終わりゆく季節を感じてしまう。幼すぎた日々のかけら、何かは分からなくて叶わなかった情熱がこの胸を吹き抜けた。大切だったあの人がどこにいるかも分からずに遠き日々を一人眺めている。この街をもう出て行くと決めたのに、あなたのことまた思い出してしまう。 街の片隅であの頃好きだが歌を口ずさんだりしてこの街をもう出て行くと決めたのにあなたのことまた思い出すこの街をもう出て行くと決めたのにあなたのことまた思い出してしまう憧れてたあの人はいないのに黄昏に揺れていたヒュースタでこの街に残したままこの街で最後の賛成あなたのこと思い出してしまう思い出してしまう
ケイズドリーム6月のレコメンドアーティストルートランクであなた思う街に夕暮れ沈むでした、
はい、
5月にファーストフルアルバムが発売されてその中の1曲と、いうことですね、
なるほどね、まあ、出ていこうってね決めたのにね思い出しちゃうんだよね
そうですね。
わかる
歌詞に共感しております、はいルートランク今夜ケイズドリームでライブを行います。またこのライブの今夜のライブの最中に MV の撮影をするということが SNS に書かれておりました、ね、皆さん映るかもしれないので後ろ姿かもしれないので、はい、こう綺麗に髪の毛とか
映、ね、ったらまずい人はねやっぱりちょっとこう下がった方がいいですねちょっと映らない位置に行ってライブを見ないと
カメラの後ろとか、ね、楽しそうですね。ライブだけじゃない MV 撮影ということなので自分たちが見たライブがあこんな感じでなるんだなんていうのもなかなか体験できないですよね、
う
ん、
そうですね。
足を運んでみてください。田中鳩さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってましてお酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回はは
い、東京下北沢にあるライブハウス DY キューブの店長河本理沙さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。河本さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
2週にわたってねこのコーナーに登場してもらうんですが今週、はい、今週はですねあの店舗の情報をいろいろと聞かせてもらいたいなと思うんですが、
はい、
先ほどですね東京下北沢にあるライブハウスというふうに紹介したんですが、
はい、
改めまして下北沢のどのあたりになるんですか。
店舗がですね小田急線と京王井の頭線の下北沢駅より歩いて1分2分ぐらいのところにあるお店ですね。
下北沢って再開発しちゃったから、
はいはい、
私何口かがよく分かんなくなっちゃったんですけど
あ確かにそうですよね、
何口とかなんですか。
東口です。
東口、
はい、
なるほど。もう店舗自体はもう何年ぐらい経つんですか。
ですね、今年の6月でちょうど3周年を迎えるまだ新しいライブハウスですね。
あ、じゃあ綺麗なんですねまだね。
そうですね
DY キューブというのはどういう思いでつけたりとか。
店舗名をつけたのがオーナーがつけて。
あ、なるほど。
で、あの四角い箱 みたいな形状をしているライブハウスなんですけど、うんうん、ここで何をするのかっていう Do You Cube っていう意味を入れてつけたみたいですね。
ああ、なるほどね。うん、3年前お店ができた時は、はい、コウモンさんはまだスタッフじゃなかったんですか？
そうなんです。オープンして1週間後ぐらいから働き始めまして
そうなんですね。もう
ほぼずっとっていうことですね、うん、
なんか微妙ですね。でもね、オープンしてから1週間後
でそうなんです。もともと私は働く予定ではなかったんですけど、
うん、
たまたますごくコロナ禍中にオープンしたライブハウスで、
ああ、まあ確かにね、3年前ですもんね。
そうなんです。で、私音響ができるんですけど、もともと決まっていた音響スタッフの方がコロナになってしまったらしくて、ピンチヒッターとして呼ばれて、そこから働くようになったっていう感じ
なるほどね。あ、こう それもちょっとレアパターンですね。
そうですね、かなりレアパターンです
PA の方ですか、照明のオペレートの方ですか？
あ、ワンオペでやってまして、音響と照明一人で同時にやるという感じで。
なるほどなるほど。そうか。
いや、お声をね聞いているだけの勝手なイメージなんですけど、
はい、
バンドのボーカルですっていう可愛くて癒し系だし、なんか、ね、声が柔らかいじゃないですか。
はい、
そういうね、私すごいアナログ人間なもんですから、機械に囲まれてそれをこう操作できるようなイメージではなく、うん、よく言われませんか？
よく言われます。
やっぱりいや、かっこいいですね。それができる、
うん、
店長ですもんね。
そうなんです。
あれ、店長はいつから？
店長が去年の10月からですね。まだ半年ぐらいですね。
店長になるきっかけみたいのはあったんですか？
もともと前の店長がちょっと病気を抱えてまして、
うんうん、
で手術をするために1ヶ月まるまる休みを取るということで、うん、店長代理をずっと務めてたんですけど、
うん、
そのままちょっとまあ体調も戻らずなので、ちょっとこのまま引き継ごうという形で。
あ、
なるほどね。
はい、
代打がずっとスターティングメンバーになっちゃったみたいな。
そうなんです。
ね、こうDY キューブは主にどういう感じの出演者の方が出てるんですか？
そうですね、アコースティックに特化してるので、弾き語りの方だったり、うんうん、アコースティック編成のバンドの方に主に出ていただいております。
あ、なるほどね。
ピアノもあるって書いてあったんですけど、
はい、
どういう感じのピアノですか？電子ピアノ？
電子ピアノもあるんですけど、アップライトピアノと、うん、あと花本も常設しておりまして、
うんうん、
なんか気軽にサポートメンバー連れてくるみたいなのもよくありますね。
うん、ね、アコースティックだとね、花本とかね、
はい、
こう活躍しますもんね。
そうですね、だいぶ印象がいつもとガラッと変わって、それも楽しめると思います。
音楽以外のことでも、
はい、
使用することもできるそうですよね。
そうですね、今ですとお笑い芸人の方が借りてくださったりとか、うん、演劇の方が借りてくださったりとか、結構幅広くさせていただいております。
うん、
ちょうど良さそうな感じですね。なんかそういう、
そうですね、
こうね、お笑いの方とか演劇の方のだとね。
そうですね、はい。うん、
そんな河本さんがですね、今回紹介してくれるアーティストは何というアーティストでしょうか？
はい、 DY キューブにもよく出演してくださるシンガーソングライターの佐藤さんの楽曲を流させていただきたいです。
うん、うん、そう、佐藤、ひらがねで佐藤で丸なんですね。
はい、そうですね、はい
句点がね目立ちますね。
うん、ね、丸はでも発音しなくていいんですか？
そうですね、丸は言わない丸です。
どんな感じのアーティストさんなんですか？
そうですね、本当に曲を作るのがすごく早くて、
うん、
結構頻繁に DY キューブに出演してくださってるんですけど、
うん、
どのアーティストよりも新曲を持ってくるのが早いですね。で、その速 早く出してるにもかかわらずクオリティもすごく高くて結構注目しております。
なるほど。じゃあその佐藤さんの曲をね聴かせてください。
はい、じゃあ佐藤でステージという曲です。
シンガーソングライター佐藤さんでステージでした。
はい、これ実は歌ってるんですかね。
あ、そうですね。佐藤がたまたまテレビ番組で、アーティストの方の闘病をしているドキュメンタリーを見ていて、あ、
なるほどね、
思いついたということです。
ちょっとねリアリティありすぎですもんこれね。こういう、こう歌詞が深いというかメッセージ性が強い感じの曲を大体歌ってるんですか。
はい、それもすごく幅広くてですね、ちょっとこうフォークチックというかなんかこう日常の半径1メートルの世界のようなのも書いたりとか、あとは空想で書いているものとかもあって、
バリエーションが豊かな方なんですね。
はい、
そんな佐藤さんのライブなんですが、まずは明日です。 明日ライブがあります。そして6月はもう1回15日にもあります。さらに7月は七夕の日、7月7日に、これは企画らしいんですが、お一人ではなく何組かの合同企画なんですか？
あ、そうですね、仲良しのアーティスト3人組で共同企画をしています。
うん、楽しみですね。
はい、
甲本さん、今週はここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
下北沢 DY キューブ店長甲本さんでした。